1月20日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは岸田総理大臣が今日、今春にも春にも5類に新型コロナウイルスの感染症法上の取り扱いを移行させるということを、関係閣僚に対して指示をしました。それから今日発表された12月の消費者物価指数、まあ、12月の数字が出たということで、2022年の通年の数字も出てまいりました。22年の12月の数字は変動の大きい生鮮品を除いて、総合の数字が前年同月比 4.0% 上昇ということで、41年ぶりの上昇率であるということが大きく取り上げられております。それからですね、アメリカワシントンポストは19日、CIA 中央情報局のバーンズ長官が先週末ウクライナを極秘訪問し、ゼレンスキー大統領らと会談していたと報じました。当局者らの話としておりますけれども、まあ、野党共和党がアメリカ下院で多数派を握ったということで、ウクライナ支援に対してですね、今後継続が難航する恐れがあるということを伝えたということであります。収録しておりますのが1月20日日本時間の夕方5時45分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は反発でした。昨日と比べ148円30銭高、2万6553円53銭で取引を終えました。ゼロコロナ政策が終了するということで、中国の景気が上向くという期待感が支えとなったようであります。さて、まあ、その新型コロナ、日本では感染症法上の、まあ、2類相当という扱いを今までしておりましたけれども、これをですね、季節性インフルエンザなどと同じ5類に今春から移すように、岸田総理大臣が関係閣僚らに指示をしたということであります。まあ、もともとが指定感染症ということで、まあ、オーダーメイドの形でやっていた、まあ、2類相当、一部1類と同じ運用というような形であったものをですね、5類に移行させるんだということ、まあ、昨日もこの話がですね、すでに確定情報のように取り上げられて、各メディアで報じられておりましたんで、まあ、ここでも取り上げたわけでありますけれども、まあ、いろんなところがですね、5類になって変わるんだということ、そしてまあそれによって爆発的な感染が広がるんだというようなですね、ことをまあ危惧するお医者さんなどもいらっしゃるというところでありますが、まあこれ、感染症法上の扱いで言えば、もうすでに5類に近い形で一部は扱われていたというところもあるということで、あとはですね、感染症法上の扱いではまあないんだけれども、まあ、今回ですね、変わるということで、一緒くたになっている話もあります。例えばマスクなんていうものは、これは感染症法云々というような話ではなくって、まあ、それだけ感染症法上の扱いも厳しくしているんだから、マスクはつけましょうねというような、まあ、ある意味の世の中の空気としか言いようがないようなところで、やってきたわけですけれども、屋内での着用に関しても原則不要になるということ、まあ、これは、まあ、ある意味のアナウンス効果というところであって、まあ、法律に基づくというような、ところではないわけでありますが、まあ、そうは言ってもですね、お上が決めたということを、まあ、大義名分にしてマスクを外すという方も、まあ、多いでしょうし、まあ、岸田総理などは屋外ではマスク外してくださいねっていうのを、まあ、今までも去年の、まあ、夏頃から言っていたわけですけれども、まあ、なかなか外す人があまり多くはないというようなこともありますので、まあ、これによって空気が変わるかどうかということ、まあ、ただこれだけですね、感染症法の専門の方々などがネット上などで危惧するということがあると、なかなかおいそれとマスクを外すというようなことにはならないのかもなと思うんですが、まあ、一ついいことがあるとするとですね、それは子どもたちであります。マスク原則着用しなくていいよということになってくるとですね、マスクを外して、そして相手の表情というのを見ながら生活をすることがようやくできるようになると、まあ、ここの部分はですね、 感情の読み取り等々、発達への影響というものを考えると、もっと早く外してもよかったんじゃないかというようなことも教育の専門の方々などからは指摘されておりました。また小児科の専門医の方々もですね、屋外でのマスクの着用に関しては必要がなければしなくてもいいしということを強く言っていました。それはこの今申し上げた発育上の問題等々というところがあると、これからその相手、周りのですね、人たちの表情を読み、そして行動していくというようなことをですね、学んでいく段において、マスクを周りの人がしていることによって、ほとんどそれが読み取ることができないと、その訓練をですね、積まずに成長してしまうということの、リスクに関しては、かなり前々から、指摘されていたところでもありました。その意味ではですね、遅きに失したということはありますけれども、しかし改めるに、遅いと改めないよりはそっちの方がいいだろうということなんだろうというふうに思います。今後ですね、また新たな変異株等々が、毒性の強いものが入ってくる等があればですね、それに関しては、またこの分類というのをフレキシブルに変えていくということもですね、また今回の教訓として考えなければいけないところなんだろうと思うところです。それから消費者物価指数が今日総務省が発表しました。2022年の12月の消費者物価指数、変動の大きい生鮮品を除いた総合の数字が 104.1 となりまして、前年同月比 4.0% 上昇と41年ぶりの上昇であると、いうことが言われております。物価が上がっている上がっていると、いうことが言われておりますが、この物価の話をするとですね、毎回同じ話になってしまうんですが、結局エネルギーが占める割合というものが非常に大きいと、いうことが言われております。で、国内の需要がですね、高まってきて、それによって、物価が上がるというですね、良い循環になっているわけではなくて、いわゆるコストプッシュ型というふうに呼ばれる、海外の物の値段等々が上がっているということであったりとか、原材料の調達コストが上がっているということが、この日本の国内の物価にも効いてきているということであります。というのも、食料種類を除いた食料とエネルギーを除いた総合の数字、変動の大きなものを除いてですね、実際に日本国内の需要と供給のマッチングでどのぐらい物価が上がるというところに寄与しているのかというのを見ると、これは 1.6% という数字が出てきていて、生鮮を除く総合の 4.0 とはですね、だいぶ様相が変わってくると。もちろん 1.6 という数字も高くはなってきているわけですが、指数としては 100.1、前月比変わらずというふうになっていますので、需要と供給のマッチングで言えばですね、もうほとんど変わっていない横ばいというような状態が続いているということ、それを考えるとですね、インフレというよりは、需要と供給だけを見ればですね、ディスインフレ、ほとんど変わっていないと、デフレよりはいいけれども決していい状態ではないということがよくわかるというところであります。で、41年ぶりの数字だと、第二次オイルショックじゃないかみたいなことが言われますけれども、あの当時は、国内の需要も含めたですね、ところでの物価上昇というのがあったわけで、今回はそこの部分が非常にいびつであるということが言えると。で、ただ他方ですね、そのエネルギーの寄与というものが今後どうなっていくのかというところでいくと、原油の価格等々がですね、今後落ち着いていくだろうというような読みがかなり、体制を占めております。ヨーロッパやアメリカの景気減速というのが非常に顕著になってきていると。このところのですね、卸売の物価の数字であるとか、あるいは購買者の、景況判断等々というものがかなり、鈍ってきていると、市場の予想をかなり下回るというようなことになってきております。それもありますんで、ダウ平均は、マルティン・ルーサー・キングデーのお休み からですね、祝日の休みを明けたところから、3営業日連続で下げているということもありますので、まあ、その辺を考えるとですね、今後の先行き物価落ち着くんではないかと、まあ、そうしたタイミングでですね、じゃあ、日本国内の需要というのの喚起を果たして岸田総理、岸田政権がやるのかというところなんですが、むしろ引き締めに走ろうとしていると、増税の話であったりとか、あるいは、日銀の政府総裁の人事の交代というところで、政策の変更がありやなしやというようなですね、まあ、国内の経済というかその景気の気の部分、気持ちを冷やすような動きというものが非常に多く出てきているというのは気がかりな点であります。それから気がかりというとですね、アメリカワシントンポストが19日、中央情報局 CIA のバーンズ長官が、先週末ウクライナを極秘訪問しまして、ゼレンスキー大統領らと会談したと報じました。当局者の話としているんですけれども、アメリカは去年11月の中間選挙で、下院が、まあ、少数ながらですね、共和党の、多数派ということになりました。ただし、あまりこれがですね、まあ、過半数を上回ったといってもそれほど多く上回ったわけではありませんので、その中でですね、議長の選出というものが非常に苦しいんだと、まあ、15回の投票を経て、マッカーサー氏がですね、下院の多数派という多数派で議長ということになったわけですけれども、ただこの野党共和党内で保守派強硬派の議員がかなり主導権を握ると、キャスティングボートを握るという形になりました。で、こうした議員たちは基本的にはアメリカファーストを掲げていて、ウクライナ支援にですね、多数の税金を使うということに対して非常に消極的であるということで、さらにこのままいくとですね、まあ、ウクライナ支援等々もあり、また物価変動の対策等々もあって、歳出が膨らんできているので、歳出の上限を引き延ばさないことには歳出ができないと、ウクライナ支援もできないということになってしまいそうだと、予算の裏付けがなくなってしまうということになってしまうので、この歳出上限の引き上げというのが必要になってきますが、ここに対してですね、この共和党の中でもフリーダムコーカスと呼ばれる、自由議連と呼ばれるですね、保守派の人たちというのは非常に消極的であると、まあ、かつてですね、もうもはや10年ぐらい前の話になりますが、オバマ政権の末期にですね、ティーパーティーという、まあ、共和党の当時保守派と言われた人たちがですね、この債務上限の引き上げに対して非常に頑強に抵抗しまして、政府閉鎖も辞さずということで、実際に政府の機能が一部麻痺をしたということがありました。まあ、さすがにそこまでやったことに対してですね、非常に批判が出て、その後の選挙で共和党が、まあ、あまり伸ばせなかったというようなことにもつながったわけでありましたけれども、またそれが再び起こるのかということになってきます。で、今回はそれが起こってしまうと予算の裏付けがないので、ウクライナの支援もできないということになってしまうと、まあ、その辺を伝えたということなんですが、これに対してですね、国務長官ではなく CIA の長官が言ったと、まあ、CIA が非常にウクライナに対しても馴染み深いと、まあ、さまざまですね、アメリカのメディアなどでも報じられているところでありますが、CIA がですね、2014年のドンバスに対してのロシアの侵略の後、ウクライナ軍の改革に CIA が相当一役買って、ですね、訓練であるとかをかなり続けていたというようなことが言われております。ですんで、まあ、こうして CIA の長官がゼレンスキー氏などに会いに行くというのも、まあ、ロジックとして成立するというところなんですが、まあ、本来であればですね、特殊機関の長官でありますから、なかなかこういう、ね、ことにはならないだろうというところなんですが、まあ、ただ伝統的にかつてもポンペオ当時の CIA 長官が 北朝鮮に乗り込んでいってというようなこのところ回想録が出たばかりですけれども、クリティカルなところのですね、紛争であるとかあるいは敵国に対しての工作というものは CIA が行うというところであります。でそうすると響き合うのがですね、今日日経が一面で報じてましたけれども、アメリカ軍が台湾軍の訓練を拡大するということで、中国の抑止に向けて州兵を活用するんだということが複数の関係者の話で分かってきたということのようであります。ただこれが本当に州兵なのかどうなのか、州兵という形で、身分をカバーしながらですね、CIA だとかも入ってやっているんではないかとこういうことも、一方で言われているところであります。ちなみに台湾にある、台北にあるですね、アメリカの大使館機能にあたるところというのはすでにアメリカの海兵隊が入って、警護をしているということ、これは諸外国他のですね、日本も含む諸外国のアメリカ大使館の警備と変わらないことをやっているというところでもあります。この州兵のですね、パートナーシッププログラムなどを通じてかなりいい増強を図っているというところであろうと思いますが、この辺のスキームも含めてですね、暗に陽にという形で、訓練を行っていると、その意味ではですね、アメリカと台湾軍というのは意思疎通を図っているというところなんですが、先のですね CSIS のウォーゲーム機上演習の結果のレポートなどにも分かる通り、日本の関与というものもこの台湾の抑止には不可欠というふうに言われております。この辺の意思疎通等々というところも、自衛隊なりも含めた形での、訓練というもの、これは表に出るか出ないかは別としてですね、やっていくのも大切になっていくんだろうということも合わせて思うところです。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田浩司でした。